どうもこんにちは、Gです。今週もプレップスタディから始めましょう。現在私はですね、沖縄の、カンナという場所にいます。まあ、カンナビーチとかがあるものすごく田舎の、場所です。先日ですね、同時期に行われている田中市のエスカレッジっていうのの沖縄合宿にちょっと飲み会だけ顔を出してきたんですが、その時にですね、これから YouTuber を目指したいと思っているんだけどっていうような方の、まあ、ご質問を伺ったんですよ。で、これから、自分は何をしていって収益を上げたらいいかよくわからない。で、今、まあ、自分の好きなことも発信できるし、YouTuber になりたいと思っているけれど、これいいでしょうかねみたいな感じで聞かれたんですよね。で、まあ、いいでしょうかねって言ってる時点で、まあ、あんまり良くないでしょうっていう感じなんですけど、まあ、その人がですね、やっぱりその人もいろいろ自分なりに YouTuber を学んで、で、こう、やっぱり、タイトルで、タイトルをキャッチーにして、人を集めたらいいんですよねとか、サムネイル画像は、こう、セクシーなものとかを使って、すると人がクリックしてくれるんですよねっていうふうな話を、まあ、いろいろ、本人は語ってるんですけれど、ただですね、そういったこう枝葉のテクニックっていうものをいっぱいいっぱいこう頭に詰め込んでも、結局その枝葉のテクニックをずっとやって磨き続けている人には勝てないわけですよ。そしてこういったジャンルが人気あるんですよねって言っても、その人気のあるジャンルっていうところには当然ベテラン YouTuber たちがたくさん押し寄せているレッドオーシャンになってるんですよね。だからこれからベテラン YouTuber がいっぱいいる人気のジャンルに小手先のテクニックを持って参入したい、と思っています、どうですかねって言ってるようなもんなんですよね。だからそういう話を聞くと、もうちょっと本質のとこを考えましょうっていうふうに言わざるを得ないのかなと思うんです。で、大半の人はですね、YouTuber というか YouTube をこう勉強のために見たいわけではないんですよね。多くの人は暇つぶしに見たい、なんか楽しい思いをしたいっていうふうな気持ちで YouTube を開くわけです。だからその楽しい思いをしたいっていう人は、こう単純に情報だけを求めているわけではない。例えば同じ、ゲームを攻略する動画であっても、シンプルに攻略情報のみを知りたい人もいれば、YouTuber が面白おかしくその情報を伝えてくれることに価値を持ってる人もいるわけです。そして結局そのチャンネルに登録してくれる、ファンになってくれるというのは、その自分個人の伝え方とか面白さとか、そういったものが評価されて、わざわざ自分のチャンネルに、登録してくれて、別の動画も見たいっていうふうに思ってくれるっていうことですよね。つまりこれは結局キャラクタービジネス、お笑い芸人だとかそういった形でと同じで、自分自身っていう人間性とか人間のキャラクターの面白さっていうのを評価してもらうっていうことが重要なわけですよ。で、その自分自身のキャラクターっていう商品でお客さんの求めているもの、例えば暇つぶしとか、その楽しいことが欲しいなっていうものを満たせるかどうかっていうのが、まず最重要の本質の部分で、で、どんな動画を作るかっていうのは、そのための手段でしかないんですよね。で、その手段をさらに際立たせるために、ようやくキーワードの、入れるとか、キャッチコピー、タイトルをキャッチにするとか、サムネイルをちょっとセクシーにするとか、そういう話が出てくるわけで、その枝葉にだけこだわって一番のニーズっていう本質の部分を全部外したら、そこには何の意味もないわけですよ。まあそういう話をちょっと軽めにさせてもらったんですけれど、こういうふうにですね、やはり今情報がすごく乱立してる時に、本質から考えないでいろいろ入ってくる枝葉の知識を積み重ねて枝葉から考えると、まあ大半の人がそこで失敗するんですよね。で、リアコンで学んでいることっていうのは、一見こう枝葉の知識は少なめ なんですけれど、やはりですね、本質のところをしっかりしておけば、どんなジャンルであろうと正解は導き出せるので、まあ、そこをしっかりやっていきましょうっていうのと、やはりそのコンテンツビジネスもの、YouTuber もコンテンツビジネスですって言ったら、ああなるほどっていう人と、そうなんだっていう人に分かれると思うんですけど、やはりですね、情報コンテンツを自分というキャラクターを通して発信するっていう時点で、まあ、キャラクタービジネス、コンテンツビジネスなんですよね。をする上においては、やはりその人のキャラクター性っていうことが重要になっていくと思います。で、その人のキャラクター性って言っても、なんか個性とか いろいろね、漠然としない形になると思うんですけど、その一つの、まあ、考え方として、私はその人の変態性っていうものが重要かなと思っています。まあ、変態性っていうとですね、まあ、聞こえは悪いんですけど、その人がどれだけ何かに対して変質的なまでの愛を注いでいるか、っていうところが結局、一周回って魅力になると思うんですよ。つまり、例えばですね、さかなクンって皆さんご存知だと思うんですけど、あの人の魚に対する愛情っていうのは、ね、もう常軌を逸してますよね。つまり変態ですよね。魚変態ですよね。でも考えてほしいんですけど、じゃあ、なんか魚の辞典みたいな、どこの誰が書いたかわからない魚の情報の載ってる本と、さかなクンが出した魚の取説みたいなのがあったら、やっぱりどっち読みたいですか？とか、あとは、スーパーで売っている魚っていうのと、さかなクンがおすすめする一番食べてほしいうまい魚っていうのがあったら、やっぱどっちが欲しいですか？っていうふうな感じで、人間って身近に変態な人がいたら、あの人変態よって言って、なんかこうね、避けたがるくせに、それに命を懸けたような変態がいたら、その人の情報は、ね、素晴らしいもんじゃないかっていうふうに解釈するんですよね。だから変態は遠くにありて思うものみたいなもんで、ただ遠くにいる変態は評価されるんですよ。で、近くにいる変態は嫌われるんですよね。だから自分の好きなこととか興味のあることにおいては、一般社会においては結構ね、皆さん変態性を隠す人が多いんですよ。ここまで語ったら惹かれるしなとか、でそれは一般的な会社の中とか、そういうお友達の間では隠しといていい話だと思うんですけど、インターネットとかそういうマスに向けての発信であれば、そしてそれが人を傷つけるような、人を不快にさせるような内容でなければ、法に触れる内容でなければ、変態性っていうのは発信した方がいいんですよね。で、その、すごいまでの、変質性、変態性を聞いて、それに、それをもっと知りたい、そんな変態な人が言うことであれば、間違いないんだろう、このジャンルの第一分野なんだろうっていうふうに思う人がファンになり、そういった人が、まあ、お客さんになるわけです。だからこの変態性を磨く、自分の好きなことを遠慮しない、そして自分の好きなことに対する取り組みを甘やかさないっていうことは非常に重要だと思います。やはりですね、好きなことがあったとしても、それにお金や時間を使いまくるっていうことに対して、どうしても後ろめたい気持ちを持つ人って多いんですよね。だけどそれじゃあ、何のエッジも立っていない、何の角も立っていない、人で終わってしまうんですよ。で、何の角も立っていない人から、こうお金を出してまで何かを学ぼうとはみんな思わないんですよね。だからどうせやるなら、そのジャンルについて、ずっと語り続けれるぐらいの変態になる、誰かが、人が理解できないようなまでの愛を示すっていうことはすごく大事だと思います。で、それが、まあ、その一つの、バロメーターとして、まあ、他の人から見て、あの人はあれに関してはちょっとすごいよねみたいに思われている、もうすでに、周りの人がそう認めているっていうふうなぐらいまで言ってたら、それは間違いないと思うんですよね。で、まあ、例えばそのパッと思いついた時に、いや数学だったらあの人半端ないよねとか、そういうふうなことがパッと浮かぶ人ってなったら、もうすでに そのジャンルにおける、まあ、いい意味で言う変態認定されてるってことですよね。うん、で、例えば、じゃあ LED ライト、うん、懐中電灯のことなら、うん、G に聞けばいいよねって言われてる。あの人なんか夜中にずっとウフウフ言いながら LED ライトの、うん、カタログ眺めてるよみたいな、うん、そういう認知が結構一部で広がってるんですけど、うん、まあその通りなんですよ。で、そういうふうな話になってると、やっぱり結構ですね、コンサル先の、うん、社長さんとかから、今度懐中電灯を買おうと思うんだけど、何がいいかなとか、海外に持っていく懐中電灯を探してるんだけど、なんかセキュリティ的にいいものはないかなとか言われて、じゃあ防寒の目をくらますモードがついてるこれはどうですかとかいう話をしていたら、結局これもね、コンサルみたいなもんなんですよ。つまりこのジャンルに関してはこの人が最高に最強に詳しいだろうっていうふうに他の人のマインドシェアを奪っちゃってるんで、それに関して何か疑問とかね、知りたいことができたらそのマニアに聞こうってなる。で、それに対してじゃああなたのニーズはこうであるならば、うん、私はこれが一番いいと思いますよっていうおすすめをできる。つまりコンサルができるんですよね。もちろん自分の好きなものを押し付ける、うん、自分の好きなものっていう世界にとどまってしまえば、それはなんとなくただのオタクになるんですよ。これがいいと思います、これがいいと思います、私はこれが好きです、うん、私はっていう世界にとどまっていればそれはオタクなんですけれど、その情報を使って人にアドバイスができればそれはコンサルですよね。だから変態を磨き上げてコンサルになる、うん、っていうことも大事なわけですよ。まあ、沖縄のこう気持ちいい、まあ、今日はちょっと曇ってるんですけど、うん、気持ちいい早朝に、まあ、変態の話を、変態の勧めをずっとしてるのもちょっと不思議な、うん、話ではあるわけですけれど、まあ、こういうのもですね、まあ、常に日常的に、うん、何かにこう特化していくっていうのは非常に大事な話で、うん、例えば今私も年に2回ぐらい沖縄に行く生活をもう10年ぐらい続けてるんですよ。で、決して沖縄マニアっていうほどではないですけれど、まあ身近な周りの人にしてみれば年2回いろんな離島も含めて沖縄に行って、で行くたびに1週間ぐらい遊んで帰ってきてる人間を見れば、うん、今度沖縄に行こうと思ってるんだけどっていう、まあサラリーマンは結構聞いてくるわけですよ。何がおすすめとか、どういったもの持ってったらいいっていう。で、ネットに書いてある情報っていうのはある程度汎用性がある情報なんですよね。そうなってくると、そういった情報だけでは不安だ、うん、もっと自分のケースバイケースに合った情報を知りたいっていう人がやっぱ多いわけですよ、うん、そうするとそういった人たちに対してはそういうコンサル的なアドバイスが求められるんですよね、うん、で、今はオーダーメイドの社会って言われているように、これからはその個々人に合った情報でないと評価されなくなっていきます、うん、一般向けの、うん、みんなに対してパッとばらまく情報っていうのは結局入り口の情報というか、マスを相手にした客集め情報みたいになるんですよね。で、そのマスを相手にした客集め情報から一歩進んで、もうちょっと濃い情報、個人向けの情報っていうのが大事になってきて、で、お金が発生するのはこの辺になってくると思うんで、まあ、そういうふうにですね、まあ、一個に別に絞る必要もないんで、自分がやっていること、自分が好きなことっていうものがあれば、それを何らかの形で周りの人に知らしめる。うん。あの人はこれに関しては詳しい人なんだ、よく知ってる人なんだっていうことを知らしめるっていうのは、まあ、いろんなジャンルにおいても重要、コンサルタントとしても重要なことなので、まあ、そういったこともやっていきましょう、みたいな話でした。それではまた1週間頑張っていきましょう。ありがとうございました。